昔の名選手の話を聞きたくなりました。ダン・カーターを見ていて、トップリーグのあるベテラン選手。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています。1月から嬉しいことに5分長くなり、10時5分までお送りしてまいります。本年も番組をよろしくお願いいたします。さて、今夜のゲスト、日本代表サンウルブズで活躍、本当の意味で活躍ですね。活躍ってすぐ私たちは言うんですけど、本当に活躍する人は稀です。トヨタ自動車ベルブリッツのキャプテン、新人でキャプテンを務め2シーズン目を過ごした姫野和樹さんです。お楽しみに。まずはこの1ヶ月、トップリーグ年間王者決定戦を兼ねた日本選手権決勝、12月15日東京秩父宮ラグビー場で行われ、神戸製鋼がサントリーを、意外な大差でした、55対5で破り、15シーズンぶりのトップリーグ優勝、日本選手権としては18大会ぶり、10度目の優勝です。試合後、世界の名手、スタンドオフ背番号10、ダン・カーターが記者会見で語りました。
A real team performance is, it's extremely proud moment. And you know, we did it for, for those guys, that have been here for a long time, all the past, Kobe Steelers players, the players that weren't lucky enough to play today, our wider, group, and also our management. So, you know, it's,A lot of guys smiling and enjoying themselves in the change room because it was, you know, performance and a season that we can be really proud of.
今日のチームパフォーマンスというのが自分のためというよりは長く神戸にいる人のためだし、以前神戸でプレーをしたオールドボーイズもそうだし、今日のノンメンバーもそうだし、神戸のマネージメントもそうですね。本当にチームのパフォーマンスできたので、さっきロッカールームに入れたら皆さん笑顔で今日のパフォーマンスは誇りに思っています。
トップリーグ2018年2019年の年間表彰 MVP ダン・カーターが選ばれています。3位決定戦、ヤマハ発動機ジュビロが豪華な布陣、分厚い布陣で力を伸ばすトヨタ自動車ベルブリッツに、やはりしぶとい15対12で競り勝ちました。2011年就任のヤマハ清宮克幸監督、今季限りで退任を明らかにしています。2014年度日本選手権で初優勝するなど、いわゆるスクラムを軸としたヤマハスタイル、そんなにこう大学時代のこう有名選手がたくさん集まるわけでもない、いわば地方の中規模のクラブながら独自のスタイルを構築して強豪に育て上げました。試合後の会見、清宮監督です。
ヤマハらしい勝利だったかなと。点差は3点でしたけど、ゲームの支配度に関してはもう完勝だったかなと思います。
1月2日、第55回全国大学ラグビーフットボール選手権大会準決勝が2試合行われました。関西王者の天理大学、大会10連覇を目指す帝京大学を29対7で破りました。天理大学スクラム強かった。フッカー島根一馬主将、大学に入ってから主にフランカーから転向した選手ですけれども、相当な実力者と見ました。スクラム強かった、タックルも強かった、チームとしてのタックルがいいですね。天理はやはりそのアシュペリ・モアラ、ファウラ・マキシ、塩沢・フィフィタ、3人の留学生、背番号だと5番、8番、13番、天理のラグビーの中にこう完全に溶け込んでいる、その強みですね。帝京大学もそうでした。留学生抜きでも強そうなチームに留学生がいる、その迫力を感じました。もう一つ、聡明対決、明治大学が早稲田大学に31対27で競り勝ちました。明治はその対抗戦の敗戦ですね、悔しい負けを、で浮かんだ課題をよく克服してうまく試合を運んだ、気力も満々でした。早稲田は対抗戦の早慶戦、早明戦で、大学選手権でまた早慶対決、ずっと接戦を続けて、でここでまた明治、精神的に少しこう疲れている感じがしましたね。チーム力は上がってる、スクラムも強くなっていた、でも心が疲れていた、 そんな感じがしました。その意味で1月12日秩父宮ラグビー賞のファイナル決勝、明治大学のやはり早稲田との接戦を乗り越えて精神的な疲労っていうんですかね、そこがちょっとこう気になるし、反対にそれで気力充実して立ち向かっていくかもしれません。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝く桜と。
リサイクルモア We Can。 西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
改めましてスポーツライターの藤島大です。今月のゲスト、日本代表サンウルブズで活躍、トップリーグトヨタ自動車ベルブリッツのキャプテン、新人にして、まあ、ルーキーキャプテンとジェイク・ホワイトさん言ってましたけれども、お務め2年目のシーズンも務め上げた姫野和樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先に私の方から略歴を。1994年7月27日名古屋市生まれ、三田中学、普通の公立中学。
あ、そうです。はい。
で、ラグビーを始めて、愛知県、春日ヶ丘高校。現在は中部大学、春日ヶ丘高校と言いますけれども。で、ラグビー部に入って、1、2年時、花園へ出場していると。はい。で、帝京大学に進んで、大学選手権8連覇の真っ最中に活躍をした。そして、2017年4月、トヨタ自動車へ入って、先ほど言いましたけども、いきなりキャプテンになる。まあ、これ本当に異例のことで、後で聞きたいと思いますけれども。はい、で、まあ、ロック、フランカー、ナンバー8、複数ポジションをこなします。高校日本代表 U20 ジャパン、それからジャパン。ジャパンでは2017年11月、ワラビーズとの試合で、まあ、ワラビーズ戦でデビューを果たすっていうのも、なんか、ね、幸せというか、すごいというか。2018年のシーズンからサンウルブズにも入りました。はい、サイズ187センチ、112キロだそうです、現在は。で、まあ、2018年のシーズン、まだ、こう、記憶に新しいというか、レギュラーシーズンですね、いわゆる。はい、そこからちょっと聞きたいんです。まあ、2年目のキャプテン、トヨタ自動車ベルブリッツで務めて、結果は4位でしたけれども、はい、どういうシーズン？
そうですね。ちょっと、悔しいシーズンになりましたね。うん、まあ、チームとしても自分としてもちょっと悔しいシーズンになったかなというふうに思います。神戸製鋼戦で、第4節の神戸製鋼戦で、うん、まあ、怪我をしてしまったりとか、チームとしてもベスト4、まあ、僕ら優勝を狙っていたので、うん、結果的にはすごく悔しいシーズンにはなりました。
神戸と引き分けでしたかね。
はい、神戸と、はい。
それでパナソニックにも勝ちましたよね。
そうです。はい。
そういう意味ではこう、成果は出てるというか、強くはなってるんだろうと思うんですけれども、
はい。
なんとか優勝を逃したっていう感じですか。
そうですね、うん、はい。まあ、昨年は負けるべくして負けたっていう試合が多かったんですけど、うん、今年は勝てたかなっていう試合が多くて、まあ、そこもやっぱりちょっと悔しい、うん、勝てたからこそ、ちょっと悔しいシーズンになってしまったなっていうのは印象ですね。はい。
そのまあ、いわゆるノックアウトステージに入ってからの神戸製鋼戦、はい、もうスコアはこうなんか最後ちょっと若干開いたように映るんですけど、はい、あれ試合見てると本当寸前までもうほとんどこう競っていて、
はい、そうですね、うん、残り少ないところで5点差っていうところで自分たちがボールをキープしてて、まあ一つのミスでまたトライまで持っていかれたっていう形なんですけど、あれは本当にまあトヨタの弱さを表してるかなというにはすごく思います。今の自分たちの弱さを。うん、まあ、そこでボールをやっぱり相手に渡してしまう、そこの大事な部分での集中力のなさっていうところが、まだまだ足りない部分だったかなというには感じましたね。
うん、あれ、なかなかこう、キャプテンとして厳しい総括で。
そうですね。はい。
3位決定戦のヤマハ発動機ジュビロ。はい、あれ、12対12で、はい、残り5分のところで、ペナルティ取って、はい、少なくとも引き分け、そこからまあ勝ちに持っていける流れだったと思うんですけど、はい、あの後どうでしたか？
まあそうですね、あの試合に関しては、まあ僕がこう12対5の場面で、うん、まあイエローカードをもらってしまったっていうところがすごく試合に影響したかなというふうに思います。うん、もうキャプテンとしてもやっぱり、あそこでイエローカードをもらってしまうっていうことは本当にダメですし、うん、ちょっと情けないなというふうには思いますけど、でも本当にチームのみんなはすごく頑張ってくれて、 去年のリベンジを果たせるかっていうところだったんですけど、まあ勝てなかったっていうのは何か理由があると思うので、まあそれを、まあしっかりと突き詰めて今後もやっていきたいなと思います。
いわゆる新品となった場面、はい、なかなか難しいところね、ボンって倒して、はい、そこにまたすぐ相手が来て、はい、どきたいけどどけないっていうところもあるんですよ。どうなんですかね。
そうですね、僕の感じからすると、うん、もう完全にジャッカーに入れてたなっていうのはすごく感じてて、うんうん、で、戸田さんは話してくださいっていうふうに、こうアプローチをしてくれたっていうふうには言っていたんですけど、まあそれはなかなか聞こえずに、僕はもう完全に入ってたっていうふうに思ってたので、ずっと話さなかったんですけど、あれが故意の反則っていうことでイエローカードをもらってしまったんで、本当に、まあ不甲斐ない。かったなというふうに思います。
あれやっぱレフリーの声ってのはどうなんですか。やってる時とはなかなか聞こえないんですか。あの子
そうですね、聞こえなかったりします、お客さんの声もありますし、こう選手の中での声も入ったりとかで、なかなかこうレフリーの声が聞こえづらいっていうのはありますね。
本当にこう紙一重のところでね、大きくこう運命が変わるっていうか、
はい、まあ、そこはこうレフリーとの対応力の部分もまた必要かなというのは思います。
キャプテンってそのレフリーとのあれもコミュニケーションも。
そうですね。まあレフリーとコミュニケーションするのはキャプテンなので、まあそこで何が問題なのかっていうのをしっかり聞いた上で、こう問題解決を試合の中でこう図っていくっていうことをしなきゃいけないので、まあそこはキャプテンとしてもすごい重要な役割かなというのは思ってます。
今、レフリングの話が出たんで、はい、例えばサンウルブズでもいろんなレフリー、はい、世界のレフリーの下で試合をして、はい、テストマッチもまあ、戦う。例えば、トゥイッケナムで、世界のレフリーの、まあ、裁きで戦うと。はい、何かこう、違いっていうのは感じますか？
みんな、一人の人間なので、うん、やっぱりこう、レフリングの、やっぱ癖も、やっぱありますし、うん、日本のレフリーの方とまた違う、こう、見解で、ペナルティー、まあ、笛を吹くので、まあ、そこは本当に、こう、対応力っていうところが本当に大事になってくる、とは思いますね。うんうん、はい。
ね。先ほど、悔しいシーズンだった、はい。しかしまあ、キャプテンとして2年目で、非常にこう手応えを感じたところもあると思うんですけど、ど
う？そうですね。うん、もう、勝ち切れるチームには、まだなれてないかなって思うんですけど、うん、勝つとこはしっかり勝たなきゃいけないですし、まあ、ただ、こう、パナソニックにも勝てたりとか、うん、強いチームにもだんだん勝てるようにはなってきてるとは思うので、まあ、これを、まあ、来年以降も、しっかりと、勝ち切れるような、そういった勝つメンタリティを持ち続けながらやっていったら、もっとより良くなるかなというのは思うんですけど。うん、
私よく酒場でファンの情報を入手するんですけど、はい、これを聞いといてくれって言われたんですけど、はい、例えばヤマハとトヨタが試合をする、はい。ヤマハのスクラムの組み方があって、これは今ジャパンとかサンウルブズを指導している長谷川慎さんの、まあ、ノウハウでもある。はい、要するにジャパンの選手は結構その、なんていうんですか、やり方を知ってるというか、はい、相手の。そういうのはどうなんですか、その試合中。あ、ヤマハは大体こうやって組んでくるぞってわかるでしょ。
すごいわかりますね。はい。すごいわかりますね、なんで、まあ、対策はやっぱしやすいですよね。はい。こう、やっぱヤマハさんはこう、8人でやっぱりこう、組むっていう。うん、で、逆に僕らはこう一人一人がこう押していってしまったら多分もうヤマハのスクラムにもうやられてしまうので、うん、8人で組んでくるのやったらこうやっぱり8人でしっかり固まって組んでいくっていうところも意識して練習しましたね、うん、すごいやっぱスクラムへのこうやっぱりプライドであったりとかってね、やっぱ見習わなきゃいけない部分だなというのはすごい感じましたね、はい、
でトヨタ自動車中部地方の人気のチームだし、はい、まあ、今後ね、これから先のトヨタ自動車今どういうふうに考えてますか？
そうですね、うん、まあ、本当に優勝できるチームだとは思ってます、うん、はい、優勝するだけの力は絶対あると思ってますし、まあ、光栄聖子さん今年優勝しましたけど、ダンカーターっていうそういう、まあ、チームの核になる選手が現れて、うん、まあ、あれだけやっぱラグビーも変わりましたし、1年であれだけのラグビーを完成できるということは、うん、トヨタにも絶対できると僕は考えているので、まあ、こうただ日本代表等で自分がこうチームになかなか入れないっていう、うん、まあ、現実が少しあるので、うん、他の選手にこうしっかりとリーダーシップを持たせるようなそういった取り組みをしていって、自分たちのこうラグビーをより精度高くやっていくことができれば、うん、まあ、優勝することもできるかなというふうには思ってます。
トヨタ自動車改めてですけれども、率いるジェイク・ホワイトさん、かつて南アフリカ代表スプリングボックスの、まあ、監督として、2007年のワールドカップに優勝した人ですけれども、どういう人ですか？
そうですね。 ジェイクは人を動かす力がやっぱありますね、うん、はい、人の心を動かす言葉の力であったりとかっていうところがすごくて、で本当に情熱をチームに注いでくれる人なので、このジェイクのためにやりたいって思いますし、ジェイクのおかげで本当にみんながまとまってる、そんなようなジェイク・ホワイトっていう人間はそういう人だと思います。情熱に溢れた監督だと僕は思います、
うん、こうラグビーはやっぱりそのシンプルですか、どうですか。
シンプルです、はい、はい。もう僕らのラグビー見ていたらわかると思うんですけど、うん、すごくシンプルですし、マナースタイルっていうか、うん、シンプルなんですけど、まあそのよりね精度高めていかないと強いチームには勝てないので、うん、やってることは間違いないと思いますし、そこの精度を上げるだけかなというのは思います。
それとまあもう一つ、あのファンの人に聞いてほしいって言われたんですけど、はい、ダン・カーターがすごいって その方が言うにはね、はい、テレビの解説者もすごいすごいっていう、はい、新聞読んでもすごいって書いてある、はい、でもなんか淡々とやってるように見えるとで対戦相手としてはあの人はどこがすごいんですかっていうい
や本当にすごいですね、うん、やっぱずっとグラウンドの中でもずっと喋ってて、うん、あ神戸聖光のフォワードが伸び伸びとこうラグビーをやれてるような、すごいそんな感覚が、もう的確に全部指示を飛ばしてやっていますし、こうやっぱりこうパス一つ一つにしても、やっぱり仕掛け、相手を引きつけて放るっていう、まあ基礎的な全部スキルが、それのもう精度がもうすごく高いっていうのが本当にすごいなというのは思いましたね。
やっぱりフォワードが動きやすそうなわけですか、要するに なんていうか安心してプレーするって感じ
ですか。そうですね、はい、で戦術も頭の中に入ってますし、彼がこう特別なことをしてるわけではなくて、本当にその基礎の部分がしっかりしてるし、頭もしっかりクリアだし、そういうところがやっぱ彼のすごさ、どんなことが起きてもやっぱすごく冷静ですし、でそのどんなプレッシャーの中でも高いスキルでプレーできる、うん、やっぱそれがすごいなというのは思いましたね。
敵としてはやりづらい。
いやですね、もう本当に敵にしたくないです、まあ本当にでもラグビー、こうまさかダン・カーターと一緒にラグビーするとは子供の頃からも想像しなかったので、一緒にやっててすごい嬉しい気持ちにはなります
けど、ね、あれ、まあ、世界中のラグビー選手がダン・カーターをぶっ倒してやりたいと思ってると思うんですけど、その機会ありました。ドーンってぶつかる。
でも、ダン・カーターにドーンと行こうっていうのは、最初の1時のアタックでラインアウトから、僕結構アタックすること多いんですけど、神戸聖光戦のダン・カーターのとこに行こうと思って行ったんですけど、こう、うまく、かわされて、ボールに絡まれて、落としちゃいました。
この男にまともに言ったら危険だって一応向こうも思ったんですよ。これちょっとボールに行く。
うまかったです。
それやっぱうまいんですか、
はい、はい。ボールにポンと行かれて。
ああ。なんかいろんな手を持ってるんですね、やっぱり。
そうですね。やっぱり経験が。
で、ちょっとあの、学生時代の話。はい。これちょっと興味深いデータで、あの、高校1年で花園に行って、はい、尾道高校と12対12で引き分けて、はい、次の年もまた尾道と19対19で引き分けたと、はい。なかなかレアなケースですね、これ。
そうですね、はい、うん。もうめちゃめちゃ悔しかったですね。やっぱり1年目同点の時は、くじで、抽選で負けてしまったんですけど、本当に悔しくて、絶対もう一回来年は花園で、尾道でやって勝とうって言ってたら、2年目の、時も1回戦でまた尾道ってことで、すごい興奮しましたね。尾道もう一回やれる。まあその時もまた抽選で僕らが次勝ったんですけど、でもなんかどうせならやっぱしっかり勝ち負けを決めたかったなという思いはありましたね。はい。
1年目に抽選負けして、もう一回やりたいなって、大体それで当たるもんでもないですけどね。まあ、当たってまた引き分けで、まあ今度は抽選でこう上へ進めたと。
はい。
抽選がね、あれ本当正確に言うと勝ち負けじゃないんですよね、あれ。
そうなんです、ね。
抽選によって、上位進出が決まったっていうのが正確な表現なんですけど、どうしても抽選で勝った負けたってこうね、
はい。
で、負けたような気になっちゃうんですよね。
そうなんですね。うん、やりきれない思いになりますね。
で、まあ、あの、上昇の帝京大学に進んで、はい、これ私もずっと不思議だったんですけど、はい、あの怪物姫野が、
はい、
あの、リザーブのとこから後半ちょっとしか出てこないって。あの、こう、1、2、3年と、
はい
です。いや、これはまさにスーパーサブ、フィニッシャーで、
はい、
だから提供は強いんだという解釈だったんですけど、本人としてはやっぱり最初から出たいですよね。
はい、もちろんです。もちろんです。はい。 大学1年の時にエディさんの合宿に呼んでもらった時があったんですけど、そこで左足の第五中足骨っていうところを骨折してしまって、それから1年半ぐらいちょっとラグビーができない時期があって、で、体もその時体作りにこう専念して1年半ずっと過ごしてたんですけど、118キロまで。
かなり大きくな
った。はい。2年生の時に。118キロまで体重が増えて
し
ま
って。今より重いわけですもんね。
そうです、そうです。はい。なんで、全然走れなかったっていうのもありますし、第五中足骨っていう怪我は結構疲労骨折の怪我なので、まあ、帝京の岩出監督が走らせてしまうと結構痛みが出たりとかしてしまうので、守っていただけたからこそ今がちゃんと80分通してラグビーができるっていう、今現状だと思っているので、まあ、そこにはすごく感謝はしてます。はい。
もともと、まあ、ナンバー8あたりをする逸材当時も。
はい。
で、なんとかその、やっぱり体大きくなって、ロックにこうね、以前、まるで武者修行のようにそこに行かされたって。
あ、そうですね。はい。そう、本当に、まあ、高校時代、僕、本当にボールを持ったプレーが大好きで、ボールを持ったところでのプレーでしか、こう、価値を見出してなかったっていうのがあったんですけど、それをまあ、岩田さんにご指摘いただいて、ロックで、その、見えないものの価値をしっかりと、考えろということで、ロックに行って。まあでもそれで泥臭いプレーもすごく勉強しましたし、まあボールを持ってないところでのプレーっていうところでも価値を見出せたことができたので、大学時代でロックをやってたことはすごく自分にとってはプラスだったかなと。
なるほど。
はい、思います。
まあそう思えるぐらい今成長して、
はい。
で、4年でまあ満を持すかのように、
はい。
いわゆる先発のポジションを取ると。はい、この時はやっぱり燃えましたか？
そうですね。まあ、ずっと、スタートのところには絶対立ちたいとは思ってたので、怪我が多かったので、まあ、焦らずに、しっかり行こうと思ってて。で、まあ、4年の時にスタートを取れたってことはすごく、まあ、良かったかなと思いますけど、はい。
帝京大学のような、いわゆるずっと勝ってるチーム、勝つのが当たり前の環境のところにいて、はい、まあ、ジェイク・ホワイトさんがルーキーで、キャプテンしたとき、なぜ選んだんですかって言ったら、彼は帝京大学だから、4年間負けたことがないんだと、
はい。
負けたことがない人間をキャプテンにするのは正しいんだって彼は言ってた。
はい、
でこれ
は
面白いなと思ったけど、で、さっきトヨタ自動車が今、ぐっと伸びてきたけど、はい、まだ甘いところがあるって自らおっしゃってた。はい、その、ずっと勝ってるチーム、まあ、レベルは違いますけど、トップリーグと大学。しかし、ずっと勝ってる集団と、これからまあ、そこに行くっていう集団の、まだ差っていうのはどこにあるんですか？
そうです。まあ、そこでこう、やっぱり満足しないことですよね。
うん、
何に対しても、ベスト4で満足したらもうそれ以上は行こうとは人間思わないですし、うん、僕はもう優勝してきたチームなんで、絶対ベスト4でこう満足する人間ではないですし、なのでもっと上に行こうっていうふうにみんなに言えますし、向上心っていうのは、まあ、しっかり持った方が、やっぱり上には行けるかなというふうに思います。そこはやっぱりちょっと違うかな。でもみんな今すごく優勝したいっていう気持ちはすごい伝わりますし、なのでしっかりハードワークしようっていうことをみんなでちゃんと理解してやれてるので、まあまだまだこれからのチームですけど、絶対優勝できるなというふうに思います。
ここからはそのジャパンの話もね、はい、ぜひ聞きたいと思うんですけれども、2017年11月にオーストラリア代表ワラビーズの試合でも初めて、まあ、テストマッチを経験すると、
はい、
まあその時、の話から聞きましょう。
桜のジャージを着るっていうことは、子供の頃からね、やっぱりすごく憧れだったので、興奮しましたね、やっぱり自分がこの舞台に立ててるんだっていうのを実感しながら、でもまあこの舞台をしっかり楽しもうっていうことで自分の中でテーマを決めてやったんですけど、本当にこう80分間楽しんでラグビーをすることができたので、すごく記憶に残ってます。
ワラビーズ、例えば接点一つにしても厳しいんですか？やっぱり違うんですか？
すごいですね。やっぱり、このレベルで、ラグビーをするのが、このオーストラリア戦が初めてだったので、すごかったですね。やっぱりこう、ブレイクダウンのしつこさであったりとかっていうところは、日本にはないなって思いましたし、このコンタクトの強さも、やっぱり日本では感じられない、ところではありましたね。はい。
それで、2018年、オールブラックスとも戦いますけれども、はい、その時はもう姫野さんもね、サンウルブズ等で、かなりいろんな経験をして、
はい、
この時はどうでした？オールブラックスと戦って。
結構、チームとしては、自信があった試合ではあったんですけど、まあ、結果的に、ダブルスコアで負けるような試合になってしまったんですけど、やっぱりこう、ニュージーランドは強くて、引き出しが、 たくさんあるっていうか、フィジカルなプレーもできれば、キックもできればパスもできるっていうことで、その全てのスキルが高い。で、僕たちがこう上がったら、ディフェンスでこう前に出たら、次はキックで裏でちょろんって蹴られたりとか、で、それをちょっと警戒して前に出なかったら次はフィジカルでどんどん縦に来るとやったりとか、その一瞬一瞬のその状況を見て判断するって、そういった力もやっぱすごいなって思います、ね。
それがいわゆる、例えば背番号で言うと10番とか9番だけではなくて、そうです。1番も2番も3番も。
はい、全員がこう理解してやってくるので、それはすごいなっていうのは感じましたね。ラグビー IQ が高い。
なるほど。で、まあ、その後、ロンドンのトゥイッケナム、はい、ラグビーのいわば聖地の一つですけれども、はい、そこで8万人の観客の見守る中で、はい、イングランド代表と戦ったと。この経験はどうでした？
これは、すごかったですね、うん。やっぱり8万人の前でプレーすることはなかったので、うん、本当足が震えましたね。
震えた
震えましたね。はい、あ。やっぱりこう、自分たちの国歌を歌って、で、イングランドの国歌を聴いてる時と、うんこうやっぱ会場の雰囲気であったりとか。
この場合の震えるってのは、例えば高校1年生が初めてレギュラーになって、怯えて震えるのとは違いますよね。どういう興奮する
興奮ですね、
自然に震えるんですか
自然に。武者震いというか。
まあそうなんでしょうね。
すごいなっていうのを感じましたね。
あの、イングランドと戦ってどうでした、はい、
そうですね、うん。すごく日本らしい部分がたくさん出てて、まあ前半はリードして折り返したんですけど、まあやっぱり後半の部分で自分たちの自陣から脱出できずにこうイングランドにやられてしまったので、まあそこはやっぱりイングランドの強さではありましたね、まあエディさんもイングランドの今ヘッドコーチで試合後にすごい話しかけてくれたんですけど、すごく褒めてくださったので、そこはすごく嬉しかったです。
はい、姫野さんについて褒めてくれた。
そうですね、はい。
イングランド、まあ、北半球のチーム、特にイングランド、はい、まあ、アイルランドなんかもそうですけど、非常にこう腕力があって、セットプレーが強くて、
はい、
重いラグビーっていうんですかね、こう重々しい。やっぱりそういう印象ですか、戦ってみると。
そうですね、ヨーロッパのチームは、そういう印象はありますね、はい。やっぱりこう、ガツガツ当たってくるので、まあ、その試合後の疲労度も全然違いますし。
あ、やっぱ痛いんですか、痛いというか。
結構体が、はい。次の日、しんどかったりとかしますね。痛いとこ多くて、みたいな。あります。
例えば、こう、スクラムなんかでも、まあ、8人の1人として、こう、来ると、重い感じはあるんですか、は
い、重いですね。やっぱり、重いです。なので、もう本当に、8人で固まって、全員で押しに行かないと、すぐ押されますね。
それは、例えば、ワラビーズとかオールブラックスとまたちょっと違うんですか、
はい、その、まあ、いや、重さはやっぱ、どこのチームも感じます。はい。
なるほど。
やっぱでかいので、体重も、ありますし、その重さはすごくどのチームでも感じるところであります。
うん、で最後、まあ、ロシア戦はロックでね、出場して。
はい。
ロックもどうなんですか、こう、ロックをするっていうインターナショナルのレベルで。
まあ、僕の強みはやっぱりこう、ユーティリティ性だと思ってるので、フランカー、ナンバー8、ロックで出場するのは僕にしかできないかなって思ってるので、なので、まあそこは一つ強みとして置いておきたいなというのは思ってます。はい。
でもこう、スクラムなんかのね、ロックの専門性が、そうなんです、ね、長谷川コーチのことですから、
はい。
非常にミクロの世界の、
そうですね。
はい。それはやっぱりもう、習得してるというか、まあ。
そうですね。まあそこができなかったら、ロックでは出ないと思いますし、まあただこう、フランカー、ナンバー8、ロックってなると、やっぱり日本のラグビーはすごく、ポジションごと全然役割が違ってくるので、当たり前のポジションでどれだけの精度で高くやれるかっていうのがすごく大事かなというのは思います。
で、まあ、ジェイミー・ジョセフさんどういう人、
は
い、
ジェイミーは、何ですかね、感情を出すタイプですかね。トヨタのジェイクとかは、まあ、情熱的ですし、ジェイミーもすごい情熱的なんですけど、ジェイクの場合は全然こう表に出さない感じなんですけど、言葉で言って冷静にっていう感じで、ジェイミーは感情をしっかり出して熱く指導してくれるので、まあそこはすごく、まあちょっと日本のずっとやってきた感じに似てるので、
ああ、なるほど。
親しみやすさというか、まあ、慣れてる感じがして、すごくいいですね。はい。
例えば、春日川高校の監督なんかと似てる。
そうそうそう。すごい感情をこう出して、はい、こう、熱く語ってくれるタイプなので、ジェミジの、その指導方法はすごく、まあ、慣れてると言えば慣れてますし。
ジャパンで、ジェイミー・ジョセフさん、 とまあもちろん話す機会あると思うんですけど、はい、よくどんなことをこう言われるんですか？
そうですね。まあプレーの目もたくさん言われますし、リーチさんのようにリーチさんの次になれるように頑張れっていうことをすごく言われますね。
うん、次ってまあ次のリーダーということ。
はい、そうだと思います、うん。はい、僕もそうなりたいですし、うん、リーチさんの背中を追いかけてでリーチさんを超えていきたいですし、そのためには絶対日本代表のキャプテンというのもやんなきゃ絶対いけないと思ってますので。うん、まあそういった意味では、リースさんを超えていけるように頑張ります。
で、まあ、サンウルブズ2018年参加されて、はい、姫野っていう選手は、相手が強いチームになると、一緒にこう、自分を伸びていくみたいな、
あ、
すごいそういう印象を持ったんですよ、ね。
そうですね。
一瞬にしてそのレベルにスッとこう、なんかそういうとこないですか？
そう、あります、はい。僕はやっぱ強いライバルがいる方が伸びます。うん、っていうのは自分でも思いますね。強い相手に対して、すごいいいプレーができるのがすごく感じるので、うん、その、まあ、気持ちの波をしっかり作らないようにはしてるんですけど。
インターナショナルのレベル、それからスーパーラグビーのレベルと、こう実際戦って相手チームでも、まあ、味方でも違うっていうのはいました、そういう選手。
そうですね。うん、まあ、僕はやっぱすごいなって思ったのは、やっぱ同じポジションのポーコック選手はすごいなとは思いましたね、うん、やっぱり。ブレイクダウンのしつこさであったりとか、うん、タックルのしつこさであったりとか、うん、そういうところは本当に自分にないものをやっぱ持ってますし、うん、まあマイケル・フーパーなんかそうなんですけど、うん、本当にもう吸収するところがたくさんあって勉強になるところがたくさんありましたね、うん、対戦してみて、はい。
うまさもあるし、しつこさも。
そうです。
まあ力も強いんですかね。
力も強いですね、はい。腕の腕力もすごい、僕すごいですし、うん、まあこう、やっぱレフリーとの兼ね合いもすごい上手いというか。
まああのクラスみんな際でプレイしてるわけ
ですね。際でプレイしてるんです。プレイゾーンでプレイしてるんで。
でも取られない。
取られない。
あ、
でそれが結果的にブレイクダウン、球出しが遅れたりとか、うん、相手の。ってなってくるので、まあ、そこはやっぱすごいなって見てて、やってて思いますね。
それこうレフリーをなんていうか巻き込んでるんですか？巻き込むっていうかこう、それとも本当の際が分かってるんですかね？この人はここまで OK って。
分かってるんだとは思いますけどね。はい、
なるほど、なるほど。で、これちょっとま、急にまた国内シーンに話を最後というか戻すんですけど、はい、私のね、高校のコーチしてる時の教え子の一人がラグビー部、はい、今、都内でバーをやってるんですけど、はい、もうサンウルブズの熱烈なファンなんですね。姫野さんが2018年度のトップリーグの開幕でサントリーにギリギリで敗れた時に、号泣してたと、
はい
で。彼はそれを見てね、あんな世界のトップで、ね、戦ってる人間がね、国内の試合でこうワンワン泣くところがすごいって言ってたんですけど、この解釈はどうですか？
そうですね。まあ、僕はこういう人間になりたいっていうのがあって、うん、やっぱりこう、情熱とこう愛情がある人になりたいなっていうすごい考えていて、うん、どのチームに行っても、サンウルズもそうですけど、日本代表もそうですけど、トヨタ自動車もそうですけど、やっぱり自分の持ってる愛情っていうのをしっかりとチームに入れたいというか、注ぎ込みたいというタイプの人間なので、うん、やっぱどの舞台でも僕は同じぐらい気合も入りますし、うん、本当にワールドカップで出場するぐらいトヨタで優勝したいですし、サンウルズで優勝したいですし、なんでその舞台のあれっていうのは全然関係なくて、うん、本当そのチームで負けた、で、僕が最後にイエローカードをもらって負けたっていうその事実を、で、チームを勝利に導いてあげられなかったっていうので、うん、本当に悔しい涙が溢れましたね。はい、
やっぱり私こう長くスポーツ見て感情をこう、はい、正直に出す人とは大体こう伸びるし、なんかすごくそう思いましたね。はい、松田力也が2018年度の5位、はい、6位決定戦、はい、最後こう逆転 PG 外したらやっぱり号泣してて、
はいはい、
これはファイナルでも3位決定戦でもないんだけど、で入れ替え戦でもないんだけど、はい、ね、ジャパンの、はい、やっぱり彼も帝京大学だという、はい、あ、いいなと思いましたけどね。
そうですね。うん、リキャーもすごい似たところはあると思うので、うん、純粋なんで彼も。
なるほど。それでまあ、2019年はいよいよワールドカップイヤーで、サウルブスももちろんありますけど、はい。
そうですね。こう、日本で開催されるワールドカップっていうのは、一緒に一度、うん、まあ次あるかどうかわからないですし、ほんでこのワールドカップを日本でやることに本当に意味、大きな意味があって、で、このワールドカップをきっかけにより 多くの人にラグビーっていうスポーツを知ってもらって、で、グラウンドに足を運んでいただいて、ラグビーっていう文化を日本に根付かしたいっていうのが、まあ僕はすごくそれを考えています。やることは本当にグラウンドで結果を出すだけだと思っているので、それにしっかりフォーカスしてやっていきたいなと思っていますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。
アイルランド、スコットランドあたり、どうですか？やっつけていただけますか？
もちろんです。はい、やります。なお、倒した日本の時のようにまだ奇跡を起こしたいなと思ってます。
今晩のゲスト、ジャパン日本代表のワールドカップ初の8強入りの、まあ、中核をなすと思われる、そして、まあ、トヨタ自動車ベルブリッツの、まあ、若きキャプテン、姫野和樹さんでした。本当に忙しいところありがとうございます。
はい、ありがとうございました。楽しかったです。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
が、だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
昔の名選手の話を聞きたくなりました。ダン・カーターを見ていて、これまあ、あるトップリーグの選手なんですけども、経験豊富な選手が、太さを漏らしたんですね。どういう意味かというと、ダン・カーターの非常に簡潔なプレーですね。まっすぐ、相手のゴールラインにこう垂直に走ってボールを受けて、どこに投げるか読ませないパスを繰り出して、相手が自分を、まあ見切ったら、捨てたら自分がもう、痛かろうが何だろうが、そのまま走っていってタックルをされる、あるいは隙があれば抜きに行く、簡潔なプレーを淡々と繰り返しているような感じ。それを見ていて、その選手は、ああ昔のジャパンのこう往年の名選手なんかがよくこう話してるっていうのはこういうことだろうなと、なんとか思ったそうですね。多分昔のジャパンの選手ってそういうことをやってたんだろう。まっすぐ走って自分に目が向いたら隣にパスをして、目が向かなかったらそのまま勝負をして、相手が自分をタックルしないつもりだったらそのまま走っていって思い切ってぶつかると。なんかこれ印象的な言葉でしたね。要するに本当にいいものっていうのは簡単で難しい。そして時代を超越しますね。ルール、競技ルールの変遷を超越する。そこにコツッとこう残るような塊のようなもの。それがまあラグビーの本物ですね。この番組は放送の翌日、ポッドキャストで配信します。来週のこの時間には再放送があります。そして1月7日、明日は全国高校ラグビーフットボール大会決勝、花園で行われます。こちらも楽しみです。次回は2月3日夜9時半からです。2019年はラグビーワールドカップの年です。このスポーツの魅力を多くの人が知ることになります。それでは藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。
最後にプレゼントのお知らせです。本日のゲスト、姫野和樹選手のサイン色紙を抽選で1名様にプレゼントいたします。詳しくは番組のサイトをご確認の上、応募フォームからお送りください。1月20日締め切りです。